ください。私たちは愛して十字架にかかり3日目を経た主に期待しながらと書いていると思いますが、マルコの福音書念頭に語られた言葉をこの年度末にもう一度分かち合うように示されたので、今年度の年度に語られた言葉ですね。マルコの福音書11章22、23、24章にお読みします。90ページ、一つ前の聖書の中では、82ページだと思います。マルコの福音書11章22節から、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠のあなたは天に行きます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。今日はこの念頭に語られた言葉をもう一度思い起こしながらですね、学んでいきたいと思いますが、お祈りありがとうございました。カンボジアの人、カンボジアの、映像を見てもらおうと思ったんですけど、ちょっと今日忘れたということなんで、ですからちょっと1分の映像はありませんけども、一応簡単に証しをさせていただきます。月曜から金曜までですね、24から5からそれから言ってきましたけども、3つポイントがあって私はですね、証しは一つはですね、別カード正解があったんですよ。そこにカイト・キアン、カイト・パネットっていう子が卒業生で来たんですね。まあ、パネットでもいいんですけど、でカイっていうのはキアンの弟で、この服をね、これは僕の宝物だって言ったあの子ですね。でこの子は99年の10月26日に来て、その時、確か4歳だったんです。今23歳だと思います。でこの子は、とにかく車が大好きだったんです。そしてあとね、物をあげると必ずその何でもね、分解するんですね、本当に。そしてまた同じように作ろうとするんですけど、同じように作れなくて、まあ、5回に1回か10回に1回しか元通りにならないんですけど、それでも本当好きだったんですね。これはもうちょっと本当好きだったんですよね。で特に車が大好きで、赤い車が欲しいって言っていつか買ってあげるとか言って、結局買ってあげれなくてですね、時々言われて私は心が苦しいんですけど、そういうことなんですね。ところがこの子が高校卒業すると同時に、日本で言えば専門学校になるんでしょうかね、2年間の、日本系がバックアップしている、まあ、そういう車の修理するような学校に入った。2年目からもう会社に行って実際の実践が始まったんですね。そしたらもう学校というよりももう会社に行っちゃって、会社の方の人もすごく良かったから、そのままなんかその会社に就職してしまったんですね。そういう感じだから、学校を卒業するっていう感じじゃなくて、そのままその会社に入っちゃったっていうことですね。で今その会社はすごく個人のすぐそばで、だから彼は個人のすぐそばでその会社で仕事をし、個人のすぐそばに住んでいます。で本当に見込まれたみたいで、今つくつくっていうのはね、コンバイチのつくつくって言って、これはタイから来たことだったんですけど、乗り物とオートバイタクシーってのがあるんですけども、これがまあ向こうのまあ庶民の乗り物なんですけども、そこにインドのですね、名前すみません忘れたけど、丸っこい熊なんですけどもが出てきて、何やこれと思ったんですけど、なんかインドから急に入ってきてものすごい勢いで増えている乗り物があるんですね。これも庶民のまあタクシーみたいなのなんですけど、でそれを今度急に入ってきたから修理工場がちょっと修理がなかなか追いつかないんですね。それで海が修理工場の中で、お前がこのインドのこの車の担当の責任者になれって言われて、この会社からインドに2週間、研修に使わされました。でインドで2週間研修して帰ってきて、今彼はこのインドの車の会社での責任者になっているんですね。すごいでしょだからこれは言っとくけどね、だから本当になんていうか、彼は自分の願ってたことを今成就してるんですね。で2日月も火も来ましたけども、月はまあ庶民っぽい格好で来ましたけど、火はちゃんとしてきたんですけど、かっこいいんですよね。森さんがね、私のすごいそっと来てね、神かっこいいですねとか、庶民かっこいいだろうと言ったんですけど、もともと背は高くてかっこいいんですけど、顔が童顔でね、もともとは心は子供だったんです。よく前さんがね、でかいけど子供なんですよねって、ほんと子供だったんですね。ところが仕事してからですね、顔もすごくね、しっかりしてきましたけど、心もね、変わった。ちょっと話をして分かりました。本当にこう大人になって、この子はなんかもう洗礼受けてますけども、自分の願いが叶って本当にこうすごい感じで、でこっちのパネットはね、実はビスナーっていうことを一緒に一番最初に来た子、この子は2歳2ヶ月、ね、こっちは2歳だったんですね。 で、このパネット、ビスは今ね、大学3年生で IT 勉強してすごいんですけども、このパネットはね、200センチの、なんていうか、200センチの海中がいた人。でね、で、これね、まさに第一次世界一番最初のことで、で、あんまり大きい声で言わないんですけど、反抗期に一緒に入ったことがあった。で、この子は、個人を出るときにちゃんとね、どこに行くかとかもちょっと分かってるんですよ、もちろん。そうじゃないといけないから。でも、もうなんかもう、この子だって忍びできたんですけど、もういいって感じで、とにかく自由になりたいって言ってね、報道息子に出て行ったんですね。あれはね、やっぱりね、だってこの子たちは本当に帰るところがなかった子たちなんです。一番最初の子たち。まさにこっちだったんで、もうだから自由になりたいって、自分でやっていくって言ってやったんですけど、やっぱりそんななんか甘くないみたいで、やっぱり相当苦労したみたいですね。である日、日曜日に、ね、個人の門を叩く人がいたから、誰かと思ってボッティって男の子がパッと飛び出していったら、パネットが立ってたんですよ。びっくりしてね、前田さんを呼んだわけですね。で、前田さんが来てね、どうしたんだろうね、礼拝に出たいって言ったんですね。そこで前田さんがね、こう抱きしめるとね、素晴らしい報道息子のシーンの再現なんですけど、思わず前田さんは言いました。悔い改めたなって。でも私ね、それ聞いてね、逆にね、すごい真実味があるっていうかね、やっぱりいろんなことがありましたからね、なんか、デイさんね、パネットはね、とにかくそれで入ってきてね、礼拝終わった後、2時間ぐらい話をして、本当に悔い改めたんですね。そしてその後、チームが行った時に、前々回ぐらいから、その前かな、パルボスから洗礼を受けました。で、今でもダブルワークしてて、かなりハードなんですけど、時々、個人に差し出してくれます。今回2日目は仕事で来なくて、1日目はちゃんと行きましたね。だから、すごいなと思うんですよね、これパネットね。だから、バーベキューした時もね、焼き方がうまい、ね、やっぱり苦労したんですよね。パッとね、ここパウロ牧師が持ってきて、その時私が持ってきてくれてね、だからそれが笑ったらしくなくてね、なんか、あ、こいつ相当苦労したなって、それ見ながら思ったんですね。で、このビスナーね、ちょっと私恥ずかしいけどね、知らなかったの、この前まで。このビスナー IT してるんですけど、このビスナーは実はですね、高校時代までね、運動神経抜群でとっても性格もいい子なんです。ただそんなに勉強しかタイプじゃなかったから、私 IT の勉強に進学するって時大丈夫かなと思ったんだけど、とにかく大学入れてよかった、 IT できてよかったと思って喜んだんですけど、とにかく入れただけでよかったと思ったんですよ。そういう感じだったから。この前初めて知ったのは、どこの大学だと思います、この人。プノンペン大学ですよ。プノンペン大学って分かりますか？日本の東大です。もちろん、ね、全然レベルは違うんですよ。レベルは違うんですよ。カンボジアでは最高峰ですからね。なんでこれかって、ビスナが入ったでしょ。メンとかね、いう人が入ったならね、あの子賢いなとかね、わかるんですよ。ビスナがそんなとこ入るわけないじゃないかって、申し訳ないけど、ビスナには。びっくりした。だから、一番最初に来た子だから、やっぱ神様の特別な手があったんですね。だから今、プロンペン大学で IT 勉強したんですって。知らなかった。ちょっと恥ずかしい、すみません、理事長さん知らなかった。大学行ってることだけで、なんか満足してて、まさかそんなとこ行ってると思ったかって、この前初めて知ったんですよ。で今度メーターがね、あそこの観光関係の学びをしたいらしいんですけど、そのためにやっぱりプノンペン大学の申請出してて、通る可能性が高いんですね。もう卒業試験が上がったから、卒業試験の結果で決まるそうなんで、もし行ったら個人からプノンペン大学2人行ってることなんですよね。すごいでしょ。いや、すごいですよ、本当に。いや、本当にだって学校行ったことなかったことですよ、全部。いや、神様すごいなと思うんですよね。でもちろん、ね、全然違う進路に行ってる子もいっぱいいて、それでいいんです。それぞれ個性があるから、みんな。ただ、ちょっと正直びっくりしてますね。だから面白いなと思いますよね。そしてそれが一つね。で、なんでこの話をしたかって言ったら、この子たちは卒業生なんです。卒業生で全然違う道を行ったけれども、どちらも神様を信じて今社会でやってて、時々こちらを訪れてくるってね。で、それに対してパンニャーというね、映像見たら分かるけど、こう美味しいってこうやってやる子ね。パンニャーはね、去年の7月に来たんですね。8月が誕生日だから、去年9歳で来て、すぐ10歳になって、今年私9月に行ったから、11歳だったんですね。1年と1ヶ月しか経ってない。1年と1ヶ月しか経ってないんだけども、もう溶け込んでる。もう、10年前からいた感じ。もう本当に、もう溶け込んでる。本当に笑顔が出るし。で、学校行ってまだ1年1ヶ月しか経ってないから、来てから初めて行ったから、英語がまだそんなにね、英語でパパって話しかけてもね、わからない、キョトンとしてるんですね。でも通訳を向こうの子供たちがしてくれて、そしてちょっとした英語わかるから会話はできるんですけど、挨拶だけはね、本当に問い込んでるんですよね。だからちょっと 驚きました。1年1ヶ月でこんなに馴染むんだと思って。でアンナっていう女の子ね、来て2ヶ月、1週間、2歳です。で私が行った時ね、今もそれから経ちましたけど、行った時ね、でそしたらね、これね、個人を走り回っててね、みんなが抱っこしてね、パンにはだって可愛がるの。でも本当にみんなに愛されてて、もう笑顔がいっぱい。1週間ですよ。だから、この上の世代は、早い子でも2週間以上かかりましたけど、もうこの子は1週間で笑顔で走り回ってて、でパンに当たって溶け込んでいて、なんか、あ、次の世代ははっきり変わったなと思ったんですね、これ。そしたら前田さんが食事の時教えてくれたんですね。実はこのアンナの時に、数名、3名って言ったかな、数名一緒に受け取ってくれってお願いされたの。昔なら入って喜んで受け取ったけど、今回は、ちょっと待ってくれて、1名ずつにしてほしいって。ね、他の人が嫌ってないけど、まず1人受け取らせてくれ。そして、次また1人受け取るってこと。言ってでなぜだったら今までの経験で同時に受け取ると愛情がこう、ね、あっちこっち分散する、目も分散する。で子供同士の間にこう妬みとか競争みたいなのを持って失敗をしたから、もう本当にまず一人受け取ってみんなの愛情がその子に吸われて、目もその子に注意がちゃんといって一人ずつ受け取りたい。だから他の子たちが嫌なんじゃなくて一人ずつ受け取っていきたい。でこれがもう3ヶ月で終わるか1年かあるか分からないけど、ね、私早くなってくると思うんですよ。みんながすごいこう今回見ててこんなに早く打ち解けるかと思うとびっくりしたから。でパンニャは自分だけじゃなくてアンナも抱っこして喜んでて、なんかすごいなと思ったんですよ。だからこれね、これからこれもはっきり次の段階だから、卒業生も新しい子たちも明らかに変化が来てるんですね。そしてあのプリアソングルはね、歌パウロさん言いますけど、あの前回行った時に作詞作曲が出るからって言われて初めてあのやったわけですよね。そしたらその時にみんな受けてるんですけども、てるみちゃんが言ったら、てるみちゃん宿題を出してとにかく1曲でいいからまず1曲作って、どんな短くてもいい、どんな曲でもいいから作って送ってくれって言ったんだね。2週間か3週間経った時にあの6人ね、あのホロゴっていうのはね、私ね誰のことかって聞いたらね、個人じゃないチームなんですね。ホロゴっていうチーム内、男と女の子、男の子3人女の子3人の6人のチームで、もう中高生なんですけど、私から見たら一番最初に来たところの第3世代の一番若い子たちだったんですね。その6人で作ってアカペラで歌って持ってきたんですね。お前田さんとこにね、お前田さん聞いたんですってアカペラで歌ったやつを聞いてね。でね、思ったのはね、何この歌と思ったんですね。思い出してるかまずかった、今の忘れてください。でも、ね、せっかく一生懸命作ってきたし、あのてるみちゃんが送ってくれたから、まあ、そうだと思って送ったんですって、ね、やっぱりね、やっぱりそうでしょ、分かりますよね、まあ、とにかく送ろう。てるみちゃんがそれ聞いて、全部ね、あの音を取って確認してくれたんですって。それで音源もなんか作って、なんか今作れるでしょ、音を全部作って、なんかすごくいいの送って返してくれたんですって。それで送り返してから、へえと思って聞いたらですね、最初思ったのは、これ誰が作った曲って思ったんですって。全然よくない。教会の力ですよね。インチキしてないんですよ。ちゃんと作った通りでやってるんですよ。インチキはしてないんですけど、いやっぱ教会の意味ですよね。それで、あのそれ歌ってないから歌ってたらね、最初うまく歌えないんですって。それで、何回も練習してきちっと歌ってやって、そして、その日本語、ルツ前田さんが簡単な歌だからってことで、日本語を、ね、作って送ったら、ダビデ前田さんが歌に合わせて、ちょっとだけ語尾とかね、ちょっとだけ書いたんです。その時ちょうど B が飛び降りたんで、 B と一緒やちゃんかな、誰か一緒に1番日本語歌って、2番は彼らが歌ったものをそのままやって応募したんですよ。で応募しましたよって言ったら、前田さんが喜んで、ルツ前田さんが、はあ、神様に応答できてよかったって、もう本当にそれでものすごい満足して、もう通るなんて考えてみないですね、もうありがとうございましたって感謝してたの。子供たちは必ず入るように真剣に言ってた、やっぱ子供たちですね。ね、そしたらね、5人審査員やるんですね。で、5人全員が選んだ曲、4人が選んだ曲、3人が選んだ曲、2人、1人でこういうふうになって、で、上から順番に選んでいって、77曲選んでいます。で、1人大体3、ちょっと変わったかもしれないけど、昔は30曲だったんですよ。30曲1人選ぶんですね。で、こうね、今ちょっと変わってるんですよ、ここは。でもこうやってやるんですけど、その5人が、5人全員が選んだ曲は今年は5曲だけあったんですって。今年は5曲だって。その5曲の中に、プレアソングラーが入ってる。その話を私は知ってたからね、ヨハネ牧師にちょっと言ったらね、私が説教する前に言っちゃうんだもんね、先の説教しちゃったから、知らないね、先の時ですね。俺はね、あの、作ったこの6人がね、喜んで、特に女の子、あの、ナオミがね、ニッターってあるんですよね。 すごい可愛らしかったですけど、ね、でそしてそれで前田さんはね、何回もですね、この奇跡だ奇跡だってね、そんなに悪くてもいいないなって私は最初思ったんですけど、この6人のメンバーを見た時に私も奇跡だと思います。この男の子3人はツリーとちゃんとそれからノエって子なんですけど、特にツリーはちょっとこう理解力が弱い、とってもいい子なんだけどちょっとハンディがあって、それで一緒に学校入った子は、相手はもう高校2年か3年、ね、ちょうど2年か3年変わるとこだったんですけど、 彼はまだ小学校6年か中学1年っていうふうにね、あの理解、人の4倍ぐらいやってやっと理解できる感じなんです。その子もこのメンバーの1人なんです。仲間外れかなってね、その子も一緒に歌ってるんですよ、ね、で、この6人、この6人ってなんで本当にそもそもなくてちょっと弱い世代だったんですけど、この6人が作って、でも思いました、上手い人だったら6人だったら6曲できます。誰が言ってか本当にこう、で私が作ったと誰も言わないですね。こう本当に6人で作ってこう6人で歌ってるんですよね。だから、あ、神様らしいなと思ったんですよね。一番弱い、だから前田さんが奇跡だ奇跡だって、なんか私、あ、なるほど、本当にこれは奇跡だと思ったんですよ。で、応答した人を通して神が働いたのと、まあ、はっきり言うけど最も弱いところのチームが間違えたので、これね、メッセージだと思いますよ。どうも皆さんね、応答してください。神が働かれますからね、それね、覚えてほしいと思います。まあ、あとちょっと今日のメッセージ行きたいからこれで終わりますけど、この3つが今回ね、すごく語られて、教会の恵み、応答したらこう持ち上げたわけね、霊的なことが始まっていくわけですね。卒業生たちもちゃんとこうね、それぞれに神様の教会のこと、新しい子たちはすごく飛び込んできてて、ちょっとスピードが速くなってるってことですね。これをね、覚えてください。それで、今日のところに行きます。今日は念頭に与えられた御言葉のところですね。念頭、この言葉を与えたときに、パウロ牧師は何回も言われたことを覚えてますかね。奇跡って言われたんです。ね、何回も奇跡って言われたんで。で、すでに奇跡を見ている人もいるでしょうし、教会としても見たこともあるでしょうけど、まだ見てないこともあると思うんですよ。なんか、ここの教会10月になってからね、なんか、奇跡のあられの伝承が起こりましたよね。本当ですよね。だから、ね、だからなんか神様が、ね、年度末にもう一度この言葉を思い起こさせてくださって、年度末に神様を見せてくださる奇跡があるし、与えられた言葉っていうのは今までの言葉もそうですけども、再臨まで続きますので、今年度もちろん与えられた言葉と今年度に成就すると同時に、この後に成就することもあるから、もう一遍ね、これを見ておきたいんですね。で、一つ目は、神を信じなさい。これが土台になるってね、何回も言われましたけど、神を信じなさい。これも言葉だね。神を信じなさいってことは、簡単で単純なのに、じゃあ具体的にどういうことか、神を信じるって具体的にどういうことか、これは、さっき説明しましたよね、神の言葉を信じる。神の言葉。だから聖書だったり、まあ、義務されてるんだったり、神様が語られた言葉を信じることが一つ多いんですね。もう一つは、じゃあ、その神様の言葉、その神ご自身をどういう、ね、神を信じるときに神様はどういう方かっていうことを、神様は愛の方で、本当に神様は私たちを愛しているので、私たちに最善のものを与えられる。ですね、最高のものを与えられる。まあ、最高っていうのは、何て言うかな、人よりいいっていうのは、その人にとって一番いいもの。最高のものにして、最善のものを神は与えられる。ものだけじゃなくて、最高の道を開かれる。最高の関わりを与えられる。ね、そういう意味です。例えば、秋元氏よく言われますけれども、もし世界でいっぱい素晴らしい歌を歌えるんですが、その中で、誰か一人関わるよって言われたら、やっぱ一番自分たちの教会にとって一番最善だったのはマーリンさんだって、まさにうちの教会にドンピシャの人だったって、だからあと断食だって、まあ、求めてないのに来ちゃいましたけど、最終日僕知ったのはまさに断食では秀でてますよね。そういうことですよ。だから、あとそれからロバート・イーサーのこともね、やっぱちょっと田舎のなんだっけ、人だと思ってたら、あそこ始まった原点ですよ。一番最初のでしょ。だから、神様はいつも私たちにとって最善最高のものを与えられた。これ個人でも一緒です。神様は私を愛してるから必ず最善最高のものを与えるんだっていうふうに信じるってことなんですね。頭では分かると思うんですけど、それを本当に実感してるからなんですね。で、結構ね、皆さんは大丈夫だと思うけど、この最高最善を与えられるってね、こうね、頭で思ってても結構、ね、違う人がいるんですね。触らぬ神にたたりなしって日本の、ね、これ日本の言葉だ。あれ、偶像の神ね。あれは間違ってない。偶像の神には触らぬ神にたたりなしなんです。聖書の神様は全然違いますけどね。聖書の神は触れば触るほどいいわけですね。だから全然違うんですけど、そのイメージで、 神様、例えば御心が一番って言いますけど、御心って聞いた瞬間狭いことを考えたりし、御心って聞いた瞬間なんか私の願いは答えてもらえないっていうイメージをしているんですよ。どうせ私の願いはダメでしょうってイメージの人結構いるんですね。そういう人ってね、従えなかった失敗ばかり気にするんです。なんかこういう病気になったりするんです。あそこで間違いなかったらこうだった、間違いなかったらこうだった、間違えたらこうなったって、それは結局失敗したら全部益になるわけじゃないですか。失敗しても本当に神様を愛していけば必ず祝福になるし、そのことさえ祝福に変わって最善に変わるわけじゃないですか。そうでしょ。でもね、そのことを気にしてしまうんですね。で、本当に神様は最善と最高を与えてくださるんだってことをここを受け取るんですね。この前さっきちらっと言いましたけども、路上ライブに行きなさいって言われてて、あんまりうちはコンサートいっぱいしてましたけど、路上ライブはそんなに行ってなかったんですね。で、なんかこの前去年の被災地かなんかの時にはっきり示されて、あ、もうじゃあ路上ライブを徹底的にしないといけないと思ったんで行ったんですね。もうやらないなら仕方ないから私が行ってもうアカペラで一曲歌ってくるわって言ってね、言ったらみんな思い越しかけて行けちゃいました。長崎駅前と鉄橋ってね、一番繁華街なんですよ。その長崎駅前に行った時にいろんな関わりができて、いろんな人と出会えたんだけど、その時に出会ったのが今回やった桜田桔梗さんっていう、キキっていう人なんですけどね。その道の人はよく知ってる人ですけど、昔ビートルズ音楽祭があった時のグランプリを取った人、あとポール・マッカートニー賞も取った人なんですね。で、昔沢田研二と、今ねいろいろ問題になってますけど、沢田研二と谷村新司のバックコーラスをした人です。それから、大和ゆき、それから、中島美嘉のボイストレーナーをしていた人、中島美嘉はデビューから2、3年を手掛けたんですね。その後は、他の人に回したそうですけど、そういう本当にプロの人なんですね。アメリカ、東京でね、3日間でボイストレーニングはね、3万9000円っていうのをやったらね、100人ぐらいあっという間に集まって、もうマスキーになってきたんですが、知ってる人は知ってる。そういう人に出会ったんで、そんな人って知らないもんだから、出会って、で、実は神父さんが最初紹介してくれたんだけど、神父さんが紹介してくれたからちょっといいかなと思ってたら、その人に紹介される前に、路上ライブで出会ったんです。で、その人がいきなり日曜日来たんですよ、その中に。それで午後に、じゃあ、ちょっと教えてくださいってボイストレーナーってみんなに教えてもらって、すごく楽しかったんです。で、この人にぜひ来てもらおうって話で来てもらおうと思ったら、そう来たんです。そしたらね、プロだからね、すごくね、オンラインしてるから、高いの私にとっては、ね、もうすごくね、でも安くしてくれたんだけど、それでも私と高いんですけど、そしたらね、すごい気に入ったのはね、この人、S 様のことをね、自然に話すの、全然、一切隠さないの、アメイジングレストの時の歌詞の説明の中でこう言う時に、もうアメイジングレストとか話す、自分の体験談を交えながら、全然わざとらしくなくて、もう、普通に神様って話なんだけど、日本で神様って言うと、イエス様って話じゃないんですよね。でも、神様がね、イエス様、必ずイエス様って話を言うんですよ、いいんですよ。それで、それをみんなそれ真剣に聞いてて、今まで絶対にね、神様を賛美する類の歌になると歌わない人がいたの、一人ね。すごく音楽できる人なんだけど。で、楽器もできる人なんだけど、その人がね、大きな声でね、Jesus is my Savior って歌ってるんですね。で、主を讃えますとかね。でちょっとびっくりしたみんなが。でみんななんかすごくね乗ってすごく良かったんで、それで3日目のコンサートだって言ったように、1週間前ぐらいまでねチケットがなかなか売れなかったんですけど、土壇場で来た人が来た人が出てきて、新しい人が新しい人が出てきて、教会だったんだけど92名来た、92名。でそしてそのうちノンクリスチャンが60名いた。これはすごいですよ、やっぱり今の段階で。でしかも今までは種まきばっかだったんですけど、夏の白馬キャンプで小須田牧師がイチゴの話したの覚えてますか？イチゴじゃない、イチゴか、3000円のイチゴの話覚えてます？いや、3つのやり方があるって、冷凍庫にぶち込むのと黒いのをかけるのと、もう一つ何だろうな、なんか3つ言ったんですね。で、収穫のために農夫は頑張ってるって、で収穫のために忍耐してって話で、収穫って話をしたんですよ。ものすごい私語られたんですね。だから妻も全く同じこと語られてて、これは収穫って神がやってるって言って、今までうちの奥さんちょっといろんなとこ行って、イエス様の話をちょっと突っ込んでしたら、もう来ないでくださいって何か言われたんですね。それがあって、もう種まきに徹してたんですけど、やっぱり収穫だって言ってね、今回は収穫だって思う。だから、もう徹底に収穫になってたの、収穫を。収穫が来るように言ってね。そしたらね、ノンクリスチャン来てね、 もう教会でやってるからね、終わった後にもうフォローはね、もう教会の話をバンバンしたんですね。そしたらね、手応えがすごいあるんですよ。大体コンサートしたのすごくいいんですけど、ゴスペルが上がったとか、キキさんが上がったって人多いんですけど、教会の話になるとちょっとね、ちょっと一歩引く人多いんですけど、今回はすごくあった。で、土曜日にして、日曜日に、先週の日曜日にして、昨日の月曜礼拝に一人来て救われました。統合失調症の女の子はね。で、カトリックの神父とね、その次の日の日曜日にね、礼拝に来たんですよね。それはちょっと言いませんけど、あるグループのトップ。それで東京から来た人なんです。言ってましたね、長崎は硬いって。それでその後お昼一緒に4人で食べて、その人はまだ園木に行ったことがないって言うから、園木に一緒に行って、で一緒に祈って、最後は一緒にお祈りしてね、で私は最後祈ったんですけど、ちょっとね、長崎をしてる人があるんですけど、これはちょっとすごいことなんですよ。言ってました、相手がね、こんなことしてるとね、私もね、またね、いろいろ言われるんですよ、ネタでね。私がね、参加してくれた人は多くないでしょって言ったら、いや、多くないどころか、ほとんどいませんって言ったら、来ててね。その人はすごいね、福音宣教に対して燃えてるんです。面白いですよね。そういう人たちと関わっていく。だから、明らかにこの本番の収穫が始まってきてて、実際身がついてきた。で、本当に妻にとっても音楽的にすごく優れた人で、私にとってもそのイエス様をあんだけストレートに言ってくれるっていうのは私のタイプなんですね。だから私にとって最善だったんですね。しかも今の時期にとって、で神様は一番良い人を導くし、一番良いことを開くんですね。だからペトロ牧師に一番良いことが来るわけですね。本当そう思いますね。いやだって今日会う時心配したのどういう顔した方かと思ってたんですけど、すごく明るいんですね。びっくりしました。ほっとしましたっていうか ね、本来信仰のたまものだから蘇ってきたんですよね。だからね、まあ、それ先生、それが一つ目で、それ次に先に3番目に行きます。24節先に行きます。祈って求めるものは何でも、ね、神って書いてある。祈って求めるものは何でもってことなんですけど、祈って求めるものはって書いてあるんですけど、ものは何でも、この何でもってところで大前提にさっき言った御心があるんですけど、何心があるんですけど、さっき言ったように御心っていうとすごく狭く感じる人が悲しいけどいるんですね。皆さんは大丈夫かな。御心って言われた瞬間、ああどうせこれはダメだって考える人結構多いんですよ。これ日本のクリスチャンの、ね、悲しい部分ですね。でもちろん私は肉はね、御心とぶつかることあるけども、いいですか、本当に御心が大前提でその通りなんだけど、でもあえて皆さん本当に自分の願っているもの、求めているものを神にストレートに言ってほしいんですね。で、もちろんね、罪はダメですよ。あの人だけは私ちょっとね、許せないんです、この際ちょっともう殺してくださいって、これダメ。これはもう開けないね。だから明らかに罪はダメだけど、そうでない限りもっと大胆に求めていい。問題は求めた時に神様がダメですよって言って、ちょっと違いますよって時に、3度までは引き下がらないでほしいんです。パウロは3度になりましたって書いてあるから。そしたらね、言ったらね、だって皆さん人間関係で考えてくださいね。例えばおうち星がね、いやそれは秋原おかしい、いやそこなんとか頼みますよって、こう親しい関係だって言いませんか、そこなんとか頼みますよとかって言いません？結構言うでしょ、親しい関係だったら、いや本当に願ってることだし、本当にこれ悪いことじゃないと思ってたら、もうそこなんとかお願いしますとかって言いませんか。お仕事なんか結構あるでしょ、そういうこと交渉で、普通じゃないですかそんなのは。で、3回までは神様にわがまま言ってんじゃなくて、そこをなんとかってこうね、でその中で神様との関係が、ね、深まるんですよ。いやでもどうしてもダメだろ、そこまで言うならまあこれがいいだろうとかね、あるわけで神様との関わりが。それをしてないんです、多くのクリスチャンが。そこを本当にすることですね。で、そして神様がいやダメだよっていう時は、じゃあどうしてですかって教えてもらえばいいし、教えてくれる場合と教えてくれない場合があるけど、教えてくれた場合はね、納得して、教えてくれない場合でもいいわね、はっきり神様に違うと言われたら向きを変えればいい。で、これね、祈って求めるものは何でもだから、祈って求めてないと受けたと信じれない。わかります？言ってること、受けたと信じるんだけど、その前に祈って求めたものはだから、祈って求めてないものは受けたと信じれない。そうですよね。だからこう祈って求めてない。で、さっきも言いましたけど、私たちは夏のキャンプで収穫って言われたんですよ。それで今年は長崎教会の夏のキャンプ8月にしたんですよ。いつも9月なんですよ、最近は。今年8月なんですけど、ね、それはどういうことかというと、17、15って休みだから、まあお盆の時期だから逆に来れない人もいるけど、来れる人をターゲットにしとって、まあ、はっきり今年はね、全道キャンプをしたんです、ね、だからクリスチャン向けというよりもノンクリスチャンのことを意識してやったの、本当は収穫ということでね。で、祈りました。 あのキャンプの前にとにかくのんびりしなくて、その人たちは座るよって言ってね、これで信じた。そしたらね、女性たちは結構来たの。一人ね、カトリックの人が来てるんですけど、その人の奥さんがね来まして、その人ね、大勢の人のところダメなんで、ちょっと病気だからとは来てね、今回あの自分たちで作るキャンプだったんです。みんなの中に入ってね、作ってね、そして最後心を開いてね、楽しんだんですよ。帰る場所の中でね、私はバスにいなかったけど、聞いたらそのご主人がね、証しながらね、奥様が救われたってね、泣いてたそうですね。救われた。だからあのカナンちゃんの部屋の人たちはね、女性がね、結構三代でね、飲んでしたんです。カナンちゃんが足をいっぱいしてですね、その夜全員がね、受け入れの祈りしたで、その赤ちゃんがお孫さんがね、もうとにかく 人見知りだったのに、キャンプに来たら井上君の息子さんに懐いて、全然泣かないし、初めての人に懐いてしまって、ちょっと驚いちゃった。そのおばあちゃん、お母さんもこんなことがなかったって。それでそのカナンちゃんの部屋でいっぱい会話したら、もう素直に聞いて、最後全員救われた。女性たちはね、来た人たちは次々に全部救われた。男性は私の部屋にいたんです。一人はですね、反発してですね、もう二度と教会来ないもう一人はですね、俺の人生はね、あの5歳の時に親父が亡くなり、16歳で弟は亡くなりね、私から離婚を2回して、父親もちょっとだけ言いましたけど、ちょっとね、ちょっとすごい形になって、こんな人生でね、神がいるわけないって、神がいたらなんでこんなこと起こるんだってね、ちょっとね、こうなんかこうすごかったんですよね。あの長く話せなかったけど、すごかったで、私ね、それでも神愛してるんだっていうのは頭で分かってるけど、とても言えなかった。それでね、私はね、あれだけ信じて乗ってたのにね、落ち込んで帰ってきたの、ね、そしたらですね、そこにね、一人の人がですね、一生懸命人を呼んできた人たちが来てですね、私にね、ちょっとキャラ越し、時間を取ってくださいって話をしたらですね、私、この教会もキャラ越しも愛がないと思います。もう今回出て行きますとか言うんですよね。でもこの人いい人、どうしてかっていうと、黙って出て行かない。ちゃんと言ってくれた。で、実はすごいね、人いっぱい呼んできてくれた人で、ポイントの人だったんで、アタック言ってたと思うけど、でも確かに、そう言われても仕方ない。私は自分が愛がないと思ったんで、その人の時言い返すときで、宣教できなかったから、それ以上は。で、本当にその通りですって言って、謝って、それで祈ったの。最後はなんか聖霊が与えて、とにかく一緒に祈ったときに、そうやって反発した人っていうよりも、そうやって人をうめくように言った人のことはすごい気になったから、本当に祈ったんですよ。もういっぺん真剣に。必ず救われますよねって。私信じたんですよ。ただし、いつか救われるって。あれですよ、いつか救われる。いつかね、いつか。こうしたらね、その人ね、キャンプが終わったその日から、神なんかいないって言った人なのに、神が許すとしか思えないってことからが毎日続いたんですって。本人がそう言ったの。神が、だって神はいないって聞いた人が、これは神様だとしか言いようがない。しかもあのキャンプからだ。ちょっとこれは普通じゃないってことで、その私に抗議しに来た人に連絡してきたの。これは神がいるとしか思えないんだけど、それだから連絡してこうやり取りしてるうちに、あのイエス・キリストを信じたいって言って、それでちょうどチャールズ・ウークの本が目の前にあったらしくて、でそもそもそのこっちの人もチャールズ・ウークの本があったら、それを見て言おうと思ったら、その目の前、その相手も目の前にチャールズ・ウークの本があるとか言って、プレゼントしたからでしょうけどね。そしたらその祈りに従って受け入れたんですよ。そしたらその人ね、信じた以上早く洗礼を受けたいって。すごいですね。これそういう話になって、その人がその仲介になってたら、まあ女性だったことは、その人は後藤出身だったことは後藤の人なんですけど、65歳の男性、60歳の女性なんですけど、女性の方は元カトリックの女の人なんですけど、二人とも離婚してて、こっちは絶対ね、看護師やってたから、男性にはすごくね、丁寧に対応するんです、看護師としてね。でも結婚相手とかそういうことは考えたことがない、もう二度と男はいいって感じだった本当にその本人が言ったから、女性こっちの人も離婚で気づいてるから、結婚は二度といいと思ったんですけど、すごいの、二人ともね、すごく触れられて、主に二人同時に最後まで示されたんですよ。ありえないですね、60歳と65歳そう、そしてね、なんとですね、面白い、その男性がね、その彼女がね、その男性こう言ったんですって。私は早く木原牧師、あの牧師さんにまた会いたいって。どうしてですかって。あの人はとっても愛がある、愛を学びたいって言ってました。あなたは愛がないって私は怒ったんですって言って、ね、私なんでこんなこと言ったかって言うとね、 これが主の森林牧会ですよ。私自分がやらんって全く思ってません。これ本当に思ってません。ところがとにかくあのキャンプの時は恥ずかしいけど、そう言われても仕方がないと思ってちゃんと謝ったんだから。だけど神様はその人にそんなことがしたんです。これどうかな、なんでそう思ってるかわからない。それはもうまさに神様ですよね。おいでね、洗礼を受けて、おいで再婚結婚式やったの。男性はでそのもう二度と教会行かないって言った人が結婚したからやってきて、最後帰る時ね、ケロさん、どうぞ私も洗脳してくださいって言うのが書いてまた来ますからとか言って、もうコロッと変わっちゃった。いや面白いですね。受けたと信じたでしょ。そこまで考えてなかったよな。そしたらこの人カトリックだから兄弟が全部集まってきて、男性も女性もいっぱいだけど、長男がね猛烈反発した人なんだよ。なんかね、なんでカトリックプロセスかって、その人がね最初反発したんだけど、あいつは本当に生きしてたって。だから最近はもういいよって言ってたんだけど、今回は結婚前できて、で式がよっぽどよかったんでしょうね。いや本当にありがとうってね、私にねこの教会に来てよかった、本当にありがとうって言ってくれたの。感動しましたね。で次男はね泣いてまして、いや前に私は今日泣いてしまいましたとか言ってね、口下手だからあんまり話さないけどとか言ってね、でキャンプ大好きだからね、キャンプやったらまた私来ますから呼んでくださいとか言ってね、ほら収穫向かってね、見事に救われた、洗礼を受けた人と、この人は仏教なんですけど、救われた人とカトリックの門が開いてきたんですよね。これ全部裏紙なんですよ、この人の関係は。面白いでしょう。そうだからまさに、ね、今年の御言葉の成就なんだ。そして最後に、あ時間があんまりパッと言いますけど、最後に山に向かって動いて向に入るんですよ、この山に向かって。山は動かないものの代表でしょう。動かないんです。おじさん言ったそうですね。そんなことは起こらないって。ペテロ牧師が聞いたそうですね。ガンガン消えたりとか、その人道再び働くことはありえない。そんなことはありえないってことですね。だからもう奇跡とか言わなくてもありえない。そんなことはもうあることないって、そういう感じだった。これ起こったらすごいですね。ちゃんと医学的に証明される奇跡が起こったら。まさな話ですけど、山ですよ。絶対動かないんだから、山は本来。だって山は今日は、ちょっとすみません、長崎になるけど、今日は小倉湾に山へ行きました。あ、なんか明日は、昨日は有明海でしたね。明日はもしかしたら日本海かなとか、ないでしょ。そんなことないでしょ。山は動かないんです。その動かない山に向かって、動いて海に入るといえば動くって言ったんですね。ただし鍵があって、疑わないでってことなんです。これは無理なんです。特別な恵みがあるときに疑わないことがあります。特別な恵みがあるとき。でも普通はそんなことはありません。だから、疑いが来るんですね。でも大事なことは、疑いがあったとしてもいいですか、神に言われてないのにね、例えば今度の 年末ジャンボを私が当たりますって言ってもダメです神に命じられたらですよお前にやってるからそれを全部個人に献金しようとか言ったらね、差別ですよ、差別ですよ、言われたら、ちょっと普通あんまりないけどね、言われたらね、でもだから言えばいいってことじゃなくて、神が本当に示してくれた。例えば秋元牧師はベニングの時に主に感謝して祈ったら直すって言われたの、はっきり。だから、まあ、自分は信じたの、心よくね、あ、治るってね。ところが、それを主治医に言ってやった時に、日本だからね、困ったわけですよね、正直言ってまして、私聞いたらね、よく言いましたね、いや、あれね、逆にね、言わないで帰ったら、家帰って、結局悔い改めてね、もっぺん電話してね、主治医を呼び出してね、言わなきゃいけなくて、もっと言いにくくなる、そう思ったから言ったんだって言ってですね、なんか、すごくわかる、なんか、わけもわけすごい正直ですよね。で、その時じゃあ言う時に、きっと治ると信じてるけど、その一方で、もし言って治らなかったらどうしようっていう不安とか恐れってサタンがいるから来るんですよ。信じてるんですよ。信じてるんだけれども、言うとなると、もし言って治らなかったらどうしようっていう不安とか恐れって来るのかもしれない。来ないことは、来ない人は恵みです。普通は来ると思います。だから、疑いとか不安とか恐れが来るわけですよ。でも一方で、いやきっと神が言ったんだから治すと思ってる、そっちの方に立って言ったら、奇跡が起こったんですね。さっきちらっと話されてましたけど、今その体力的にもすごいんでしょう。すごい ね。だから知能と足が遅くなると悪くなるっていうのは、その2つが今優れてるから、すごいね。で、何かって言ったら、退院の時にね、東京の先生は忙しいんですよ。妻はびっくりしたんだけど、東京で会った時も、なんていうか、もう大量生産ですよね。で、ところが長崎はね、一人一人すごく丁寧に見てくれて、待つのも長い、ね、どっちがいいかちょっと横に置いて、で、東京の先生は退院の時にね、よっぽど偉い人じゃない限りね、見送りは来ない。ところが主治医の先生がわざわざベニングが対応するときに、わざわざ時間取ってやってきて、おめでとうございましたって言った後に、秋元牧師はいないもんだから、お父さんの勝ちですねって伝えてくださいって言ったってことは、
その言葉が残ってた。でこのお父さん滑舌さんってことはもうみんな知ってるからね、今は別に普通だけど、初めて聞く人はちゃんと話とストーリーを聞いた上であそこでお父さん滑舌って聞くと、泣かない日本のお父さんたちが泣くんです。本当にすごく入るんです実は、ね、鈴木さん僕と結婚されました、なんだっけ、ショーノさんね、旧姓ショーノさん、ね、の両親、ね、娘さんが奇跡的な優勝体験したこともあるけど、その娘さんの奇跡とベニ君の話で少しだった、ね、今正解に必ず来られます、ね、でだから何かって言ったら言ったでしょ、言ったでしょ、技を起こったし、その後に神の、ね、その証を通してたくさん技をついてるでしょ、ごめんなさいね、だからいいですか、疑いがないってことはない、普通ある、でも疑いがあったとしても神様の言われたなら、神と確かに語ったなら、見頃かと確認できたならば、そっちに立って言うってことです。そっちに立って告白する。告白してるときに 100% 信じてたら素晴らしい。あ、素晴らしい。感謝してください。でも、ふっと恐れとか不安とか疑い来たとしても言うかな。ね、パウロおっしゃる、毎回日曜日の子をね、この礼拝で最後の5分から10分使って、勉強を痩せれますって宣言してるときにね、言い終わって、講談漏れてきたら、治らなかったらどうして言われたって。不祥事が来たから祈ったら神様言ったら私が治って言ったじゃないか、そうだと思って、また次の週もやって、そこだけ見てたら私は素晴らしい信仰の人ですって、ね、でも終わって当時高かったからね、段を降りる時にどうしようって電話が来るんですって、毎回来るんですって、すごい嬉しいね、毎回来るんですって、祈ったら言われたじゃないかって、それでまた次の日も大胆にやるわけですね、やったらまた来るんです、来るんです、それが普通の人間です。特別な恵みがない限り、特別な恵みがある時はですよ、高ぶらないんですよ、恵みだから。普通はこの疑いも来るし恐れも来る、でも神様の言葉に立って祈りながら神を助けたいって言うと山は動くんです。神がおっしゃったらがんは治ります、本当に消えます。神はだって消えてるじゃん、いっぱい、ね、ただ神から冥福の言葉をもらってください、ね、基本的にね、はっきり個人的に、そしたらもうどんどん宣言できるから ね、そうですね。でそれはね、ぜひね覚えてほしいと思います。ちょっとすいません、9時まで終わらなきゃいけないから、出なきゃいけないからね、お祈りします。天皇様、駆け足になりましたけれども、年度末にもう一度念頭の御言葉を与えてくださって本当にありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、受けたと信じて祈るとき、また神から言葉を与えるときに、それを語っているときに、いろんな恐れや不安にお互いが来ることはありますが、神の言葉を語っているときに神は山を動かしてくださることをありがとうございます。またあなたは本当に愛の方で、良いこと以外なさいません。そして本当にあなたの言葉は必ず成就します。どうぞそのことをこの年度末、一人一人に教会に具体的に表してください。また再臨に至るまでそれを見続けていくことができるように導いてください。お祈りをします。悔い改めの祈りをまずしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人の心の叫びや願いの求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、あなたの御手を具体的に伸ばしてください。キリストですは何を言ってみる悪習慣、やめたい、あるいは解放されたいと思っているのができない、この悪習慣をイエス様って断ち切る。またこの悪習慣自体にこうなんかこう縛られている人、その縛りを断ち切ってください。その縛りをイエス様って完全に断ち切る。あとどうですか、ペテロ牧師を癒し、また一人一人の病気を完全にしてください。癌をイエス様って命ずる、聖霊の火によって癌を、燃えて消え、焼き尽くされて消えてなくなる。イエス様って聖霊の火によって癌を焼き尽くされて消えてなくなる。イエス様、また脳に触れてください。あと背中に触れてください。腰に触れてください。イエス様って命ずる、癒され。あと低体温と低血圧、逆に高血圧、血圧に触れてください。どの人も正常にしてください。低い人は高く、高い人は低く、その本来の正常な血圧、正常な体温にしてください。イエス・キリストによって、癒されよ。なんか、すごく身近な関係、夫婦であったり親子であったり兄弟であったり、その身近な関係で、なんかすごく、ぶつかったり傷んだり、あるいは昔の傷が浮上したりしている人なんですけど、それは神様が何かすごく意味を持ってされています。それは何かすごくその関わりを、なんか計画があって、なんかすごく健全な形、あるいは本来神が与えようとする形に持っていきたい。それはその後に 計画があるからです。否定的にならないで向き合ってしっかりと感謝をし、神の前にそれを持ち出しなさい。そのことによってあなたの考えてるってんじゃなくて、神様に用意されてる癒しと関係が与えられます。それはその後の働きと大きく関わってくると知られます。リバイバルが始まりましたが、まだ序曲ですが、大きく動き始めます。そのためになんかいろんなところで、なんか過去のことが浮上してきたりしてきてるんです。それはそこに対する癒しと解放を与えようとしているからです。逃げないで向き合いなさい。私はそこにはっきりと回復の手を入れるとしてあります。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前のとおりにいたします。アメン。どうぞお立ちください。フレデを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち一人と共に、一同と共に、今もなつもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。